どうも、オーケーマックのジャックです。
リンゴ3個の藤龍です。
もっと知りたいリンゴあれこれのゆこびんです。
アップル専門のポッドキャスティングアップルアクセント、今回はですね、12月クリスマススペシャルということで、ポッドキャストをですね、お送りしたいなと思っております。じゃあもうちょっとサクサクいきましょう。
はい。
7月第3四半期の業績を発表、それからロジックプロ10を発表。ああ、これでロジックがメジャーアップデートしたんでしたね、しかも安いですよ、確か200ドルぐらい。
昔高かったですよね。
昔高かったですよ、
本当に高かった。だってまあ、ファイナルカットも安くなってるんで。
そうそうそうそう、
ロジックは全体的に安い。
安いですよ、
パッケージがないから、ね、
そうそうそう。僕がロジックプロを買ったのが、まあ、ロジックスタジオを買った時は2007年5万9800円でした。結構高いですよね。それが今や200ドル、199ドルとかという感じですよ。でしょ、本当に安くなりました。2013年9月11日、あ、これスペシャルイベントですよ。アップル iPhone5S を発表、世界で最も先進的なスマートフォン。アップル iPhone5C を発表、これまでで最もカラフルな iPhone。 デザインを一新したユーザーインターフェースと素晴らしい新機能を搭載した iOS7、 9月18日に提供開始。 NTT ドコモとアップル日本の iPhone を9月20日より提供開始。あー、これは
大変な一日です。
とんでもないスペシャルイベントになりましたね。ついに NTT ドコモから iPhone ですよ、藤出さん。
もう僕は感無量なんで、別にね、コメントはもうない、はい、
びっくりですね。
ねえ、来ましたね。
日本の三大キャリア3つとも iPhone を扱うということですね。驚きです。このことについては、あの、前回藤井さんともう随分語りあったんですけれども、先生、ゆこびんさんにちょっと話を聞いてみましょうか。ゆこびんさん、
はい、
ゆこびんさんが買った iPhone はどの iPhone ですか？
au です。
au、
はい、
プラチナバンド対応ですね。
はい、そうだ、それで話題の、
au、
au です。
どうですか、5から比べて良くなったんですか？
良くなってますよね。
早くなりました。
うん、早く、単純にね、快適ですよね。
掴みやすくなったとかあるんですか？
ああ、それはね、なんか私の環境ではあんまりその、そんなに困ってなかったんで、個人的にはそんなに違いはないかな。
先ほどの話に戻りますけれども、秋葉のヨドバシで、
あ、そうでした、そうでした、そうです、
iPhone、朝行って、朝一で、
そう、なんか夜中ツイートとか見てて、親切というか、な人たちが、今の在庫状況とか言って、夜中12時からその整理券配り始めて、
なるほど、
俺何番みたいな、で、こう、在庫状況の表が更新されていくのを見て、で、夜中は人はもう電車が止まってるから増えないってことは、朝までこの在庫状況のはずだ、これは朝行けば間に合うぞ。
でゲットですね、
はい、
無事。素晴らしい。秋葉のヨドバシについては何時ぐらいだったんですか？
6時ぐらいだったか、6時に家を出たとか、なんかそれくらい。
その段階に行けば、まあ、間に合ったってことですね。余裕でしたか？
台数的には余裕でしたね。
台数的には余裕。
まあでもね、ヨドバシとかは在庫状況をすごい詳細にウェブでも公開してるんで、すごく親切
です。はい、すごいですよね、結構あの辺ね、進んでますよね、システムがね、
かなり進んでます、
やってると、で、色は何を買われたんですか？
私はやっぱりゴールドで、新しいね、色だし、ゴールドっすよね、藤井さん。
この前ゴールド免許更新したんで。
私は
僕もゴールド免許ですよ。
1日違いでこうやあれしてませんでした？
同じ日じゃなかった？
同じ日だったかもしれないですね。ゴールド
した、同じ日ぐらいに免許更新
してて、そうでしたか、
ゴールドだみたいな。
そうそうそう、
でもゴールドですよね。
でも当然ですよ、
iPhone はゴールドがいい、 5S はゴールドがいい、
ゴールドがいい。
なるほど、そうです。
他に何か色ありました
ゴールドしかねえだろうって。
あ、でも実はどの色も綺麗なんですけど、 ゴールドじゃなかったら僕はあの色がいいですね、やっぱりあのスレート、
はいはいはいはい、
スレートでしたっけ、
うん、あの
あスペース
グレー、スペースグレー、
スペースグレー、めちゃくちゃかっこいいですよ。
あ、そうでしたか。
隣の会社で隣の人がスペースグレーなんです
よ。はい。
自分交換しませんって何回言ったこと
あ、そんなにかっこいい。
かっこいいです。
へ
え。なんかね、薄い、薄くなったじゃないですか、黒が。うんうんうん、なんかね、スペースな
感じがした
。確か前も言ったけ
ど。いやいやいや、いや、かっこいいね。やっぱね、iPhone かっこいいですよ、本当に。
いやですよね、
iPhone の完成度やっぱりねすごいと思いますね。いわゆるそのフィニッシュがすごいやっぱよくできてると思いますね、うん、やっぱそういうのデザインの魅力って僕はあると思いますね。
うん、私はちょっと話戻りますけど、 iPhone5S のゴールド買って、その時にあの 5C を見て、あ、ゴシーすっごい可愛くないとか思って、ゴシーでも良かったかもみたいな、
うん、
それこそジャックさん初めゴシー
買いました、
買いましたよね。であのイエローを見て、なんかこう私もゴールドのレッテゴールドを買うしかないんだけれどもなんか展示してなんかモックってホットモックをこう触りながらこう並んでる最中に、なんだこのゴシーのイエローめっちゃ可愛いとか、これが欲しいとか、
あのイエロー可愛い、
可愛いですね。巷では結構ね人気がないみたいなこと言われてるんですけども、やっぱあのデザインに魅力って僕あるんじゃないかなと思いますね。やっぱ触ってみるとねよくわかります。 5S5C が出てきました、
はい、
続いてアップル iMac をアップデート、それから iPhone の販売台数が最初の週末で900万台を突破、
ものすごいし
900万台ですよ。
全然わかんないっす、想像ができないっ
す、うん、あのこれ中国入ってないんですよ、
うん、なるほど。
でもう間もなく取り扱おうとしてるじゃ
ないですか、あ、そうです、チャイナモバイル、
それを入れたら相当な数にな
ってるんですよ、ね、
これは半端ないです。
あのやっぱり iPhone 人気なんだなっていうことを実感しますよね。とりわけ日本においては iPhone は本当に人気ですから、
本当に人気です
ね。なんでこんなに人気なのかなと思うぐらい iPhone は人気です。
うん、この900万台って、まあ、これグローバルの数で多分あの一番最初の週末で販売してるのって5カ国ぐらいですね、
はい、
きっと、
はい、
でだからちょっと比較にはならないんですけど、まあ、例えばいわゆるドコモの2トップって言われた、
はい、
あのエクスペリア
は、
はい、だいたい3ヶ月か4ヶ月ぐらいで160万台です
。あ、3ヶ月もかけてね。
なのでこれ最初の週末って3日間とかってことですね。
そうそうそう、
そうです、ね、
金土日
どん
半端ない数字ですね。
よくあの数がすごいっていうのが分かるかと。
多すぎてやっぱなんか想像がつかないですね。
あのアップルが iMac をねアップデートしたんですけれども、この頃じゃないかな、多分ちょっと値上げがあったんじゃなかったっけ
かもしれないですね。
もうちょっと前かもしれないけど、
iMac って昔10万切ってたイメージが、
そうそうそうそう、
でも今も
十何万かでしょ、
3万4万とかするんじゃないですか、
そうそうそう、うわ
なんか昔に戻って、なんかもっと昔に戻
って、そうそう
そう昔高かった、
うん、
ちょっとつい、ね、先日まで手が出やすい価格だったんですけど、あの iPhone ファンのシュンジーさんがちょうど値上げ前に発注してたんですよ、
うん、
そろそろ値上げ来るだろうと、
うん、
もう読みが当たったんですね。ちょっとお高くなった iMac です、
うん、
まあまあまあ Mac 製品全部高くなったんですけど ね、
そうですね、
最近慣れちゃいましたね
そうですね。じゃあ続いていきましょうか。
はい、
10月です、
はい、
アンジェラ・アーレンツ直営店およびオンラインストア担当シニアバイスプレジデントとしてアップルに入社、アンジェラ・アーレンツはですね、これはバーバリーの人だったんですよ。バーバリーの CEO だった人がオンラインストア直営店の担当になったということです。前の人がね、なんか評判が悪かったんですよね、はい、続いてApple OS X および iOS 向けの次世代の iWork および iLife アプリケーションを発表。 OS10 マーベリックス本日より、ま、アップストアを通じて無料で提供、MacBook Pro レティナディスプレイモデル、最新のプロセッサーとより高速なグラフィックス、より長くなったバッテリー駆動時間を、まあ、備えてアップデート、すべてを一新した Mac Pro、 史上最も先鋭的な Mac、 Apple iPad Air を発表、劇的に薄く軽くよりパワフルな iPad ということです。
イベントがあったんですよね。
そうですね、その10月にですね、まあ大きなイベントをガツンと出してきたのがアップルですね。
iPad の発表って感じですよね。
そうですね、
うん、iPad
どうしてもやはり MacOS よりかは iOS に注目が集まってしまうっていうのはもうこれしょうがないのかなという状況がもうここ何年かの動きですよね、
うん、なんかリリースで見ると10月の23日 iPad Air の方にはこうリリースが出てますけど、多分これ iPad mini のレティナディスプレイモデルって Air のリリースの中にちょっと書いてある程度なんですよ、多分。だから今年のはミニにはあまり重点は置いてなかった
ん
でしょ
う。そうなんですよね。
だから発売日もだから多分すごい適当に発売したじゃないですか。
そうですよね、そうそうそう、
ふわっと、
そうそうそうそう、
エアはね、もうあの11月の頭に出すよってここで確か言ってましたもんね。
そうなんですよね、あのちょっと話を戻すとですね、1月24日にアップルが過去最高の業績を発表と、これはアップルの Q1 です。 Q1 っていうのは去年の10月から12月までの3ヶ月、このクォーターはアップル iPad mini ものすごい売れたんですよ、
うん、
もう iPad mini が人気でしょうがなかった。で、iPad レティナディスプレイあんまり人気なかったんですけれども、今年は iPad Air を売っていくぞという、うん、そういう意思表示がですね、このプレスリリースにちょっと見て取れるんじゃないかなと僕は思うんですよね。実際その iPad Air が薄くなって軽くなって、うん、なんか喜んでる人すごく多いですね、うん、iPad mini みたいだという人結構多かったと思います、
うん、
あとあの iPad がかなり法人案件にがっつり入っちゃってるので、アップルも多分それをかなり意識して、ミニじゃねやっぱりちょっとダメなんですよ、
はい、
ちっちゃいから、
はい、
エアーのサイズで、はい、あのディスプレイサイズでより薄くなった方はもう全然、まあ、法人向けには今まで重たかったのかっていうアドバンテージになるんで、はい、それを考えたら、ね、こういうことにな
る。なるほど、法人需要ですね。
日本でも多分 JAL とかが月か先月とかに5000台ぐらい入れてます。
そうですか。それすごい大きな数字ですよね。だって5000人のユーザーが増えるっていう話ですからね。これはすごいですよ。まあでも JAL っていうことだったら
5000ぐらい入れてるんで、うん、だからね、日本でもそういうふうに建設とかも多分多いんで、かなり法人の需要。
それっていわゆるあれですか、セルラーモデルになるんですか。
セルラーモデルでしょうね。じゃないと意味ないですよ、ね。
なるほど、そうですよね。
だからあとは薬品系ですね。
うん、
なんとか製薬とかもリリース出してですね、独自に iPad を入れて、
はいはい、
持ち運ぶんです。
あのね、やっぱりね、僕は iPad Air って聞いてすごいネーミングがすごいいいなと思ったんですよね。今までエアっていうと Mac に使ってきたんですよ。 MacBook Air、 Air Mac なんちゃら、まあ AirPod でもいいんですけども、そういった Air っていうネーミングを iPad に持ってきた。なんかもう Air っていうと Mac だと思うんですけど、 iPad だと、もう MacBook Air も iPad Air もあたかも同等であるかのように今僕はネーミング使ってきたと思って、僕はすごいそれいいなと思うんですよね。
ねえ、はい、ポスト PC 言ってましたもんね。
そうなんですよ、
クさんも iPad も
やっぱり、まあ、我々あ Mac ファンとしてはですね、もっと Mac 売れてほしいなと思うんですけど、やっぱどうしてもパソコンユーザーにはあの MacBook や買ってよって言ってもなかなか動いてくれないと思うんですけど、でも iPad Air だったら買ってくれると思うんですよ。そういう意味では僕は iPad Air っていう存在は非常に大きいと思いますね。
ね、 ミングね。タイミング。前、まあ、言ったじゃないですか。9月の多分この iPhone 発表の後に収録した時にこの野郎小文字に仕上がって
る。ああ、そうそうそうそう。
ありましたね。
ちなみに今 4S も
ちっちゃくな
ってます。3GS もちっちゃい。
そうですそうです。表記がちっちゃい。
S
ちっちゃくなってますよね。一緒に
過去まで変えんなよとか。
一緒に変わってましたよ確か。ね。
でその後に iPad Air でしょ。びっくりです。
困りますね。
本当にね。もう泣きましたねここね。
泣きましたか。
大変でしたよこの10月23日。
あそうでしたか。
何が Air だこれ。
まあなんかあったんですね。
なんかよくこう Apple Style さんとか。気になる気になるさんとかが取り上げてってこうコンセプトモデルとかってあるじゃないです か。
あります。
それで多分 iPad Air って何回か出てきてるはずなんですよ、うん、そのネーミング自体が Air ついてるし、
はいはいはい、
でアプリやんないだろうけどこういうなんか薄い iPad あればいいなみたいな、
はいはいはい、
縁から縁まで画面な
の、
それを使いやがって
なるほど。
っていうのでちょっと iPad Air ってすごいトラウマが
入ります。あ、そうでしたか。ちなみに iPad Air は買われたんですか皆さんは。
買ってないです。
買ってないですか。
もう iPad Air、は
い、なるほど、分かりました。次行きましょう、
はい、
11月 iPad mini レティナディスプレイモデルを本日より発売開始ということですね。ホリデーシーズンやはりどうしてもですね低価格帯の商品が必要になってくるわけですよ。これまではもしかしたら iPod とかがあるいは iPod Touch とかそういったところがその役割を担ってきた部分あると思うんですけれども、まあ、今回 iPad mini レティナディスプレイモデルが出てきたということで、まあ、非常にそのギフトとして出てくる価格帯の商品がついに発売されたということですね。ゆうこみんさんは iPad mini レティナはどうですか。
はい、
買えたんですか。
買いましたね。初めはちょっと高解像度のというか PPI の、ね、
はい、
高いディスプレイに期待していたんですが、
はい、
それよりも私あの、まあ、ミニ iPad mini で使ったことなかったんですが、あのやっぱちっちゃい軽いっていうのがこう実際使ってみるとすごいなと今更ですけど今更なんですけどそれは去年の話だろっていう内容なんですが、
いやいやいやそんなことないですよ。
実際使ってみるとやっぱちっちゃいのとか軽いってすごいなと思って、もう iPad とか重っ、何これ使えないみたいな
買い替えない
ってなりましたね。
何に使ってるんですか iPad mini レティナ。
あ、 iPad っていうか、まあ、iPad 自体はこうお絵描きしたりあと本読んだりとかに使ってるの多いですね。
なるほど、
う
ん、お絵描きね。
そうですね、
言ってみたい。
お絵描きアプリ入れて、
描いてみたい。
それは指でやるんですか、それともスタイラスですか。
あ、指でやることもありますけどスタイラスが多いかもしれないですね。
いやもう藤井さんやりましょうよ。
何をですか。
え、お絵描きブログ
お絵描きブログブログハードル高いですよ、いきなりそれ
WWW にこう集大をさらけ出すこと
よ。いやそういう、 こう成長の過程がねウェブにこう記されていく、これ応援してくれる人いるかもしれませんよ。iPad Air、iPad Mini、だから MacBook Air、まあ MacBook Retina でもいいんですけども、まあその辺がですね出てきたということでも、役者は揃ったわけですよ。これで12月、本日のプレスリリースなんですけども、ビヨンセが発売開始からわずか3日で828,773 アルバムを販売し iTunes ストアの記録を打ち破るということですから、元ディスティニーチャイルズの、ビヨンセが、すごい記録を出したということですね。
このプレスリリースなんですけどすっごいなんか大事なこと書いてないなと、個人的には超大事なことがこう抜けてるぞと思ったんですけど この10あのお二人とも買ってらしたあれがあれについてが
何ですか、
ないじゃんあれがって、この11月にあれがあったじゃないですか、はい、あれが
あれって何
ですか、あれが発売されたのに、え、2人とも買ってるのに、
え、何何です
か、ね、藤井さんも即
シムフリーの、
あー、そっか、
取り扱いの開始のリリースが特にない、
あー、そうですよね、
すごい大事なのに書いてないと思って、
そっか、
地域限定リリースなんで日本が独自に書けなかった、
うん、
以上みたい
な。なるほど。
まあでも話題としてはすごい大きかったなと。
ね、同時にアメリカでもリリース、
あ、そう、
発売してるん
で。そうでした、そうでした。
ね、別にリリース出せばよかったのに、かなりサイレントで、
うん、あれみたいな感じで
発売しました。
ページできてるとかいう感じです。
キャリアに対する配慮がちょっとあったのかなというふうには思いますけれども。あのまず過去の傾向を見てみるならば、 iPhone はキャリア版が発売されて2ヶ月後に大体 SIM フリーが出てくるっていう、そういうなんか傾向があると言っていいんですかね。
あれって香港とかもそうなんですか。
香港は全て SIM フリーですね、はい、
売ってる段階でも
SIM フリーです、
はい、すぐ在庫なくなるんです
よ、ね、大人気でね、
そうそうそうそう、
あの先日カタールからカタールから来た人がゴールドの iPhone が欲しい、まだ在庫ない頃ですよ、
はい、
欲しい、
はい、
カタールで通信できるやつが欲しい、
ほう、
カタールをまず調べたんですよ、
はい、
そしたらボーダフォンが一応こうやってて、iPhone 売ってるんですけど、ゴールド売ってないんですよ、ホームページ見たらゴールドはないんです
よ、へ、
だから欲しいんだ、でも日本でもまあ在庫ないけど、
ないよ、
シムフリーもまだ当時売ってないから、
はい、
まあ秋葉行ってくれと、で A のなんとかかんとかっていう
ありますね、
型番、
お主の国で使える型番を教えてあげて、
はい、
変えたかどうか知らないんですけど、
へ
え、まあ、その頃に比べて今在庫がかなりある、
そうですね、あのアップルオンラインストアでもあの24時間以内出荷ですから、藤井さんにね iPhone5S5C の、まあ、SIM フリー版、 SIM フリー版これのね意義をねちょっとやっぱ聞きたかったんですよ、
あー、ね、すごい難しいんですよ、なんかこう安く使うとか実用的な話になるとかなりマニアックなんで、
そうなんですよ、ね、
いつも差し控えてる
まあね、
かなり差し控えてる、
そうですよね、
僕今やろうとしてることって、これ今ドコモの SIM で使ってるんですけど、
はい、
もちろん iPhone5S を契約した SIM で使ってるんですよ、
はい、
で携帯だけ変わってるんですよ、
あ、なるほど、
フリーに、
はい、
でも au に変えちゃおうかなと思って、
au 版 iPhone
をなんか買うんですよ、 au の、
うんうん、
あの iPhone5 でもいいですし、まだ在庫あるなら、
はい、
5C とか、
はい、
多分今0円、
はい、
で SIM だけ買える、
あ、なるほど、
で多分エントリーこの前 JAXA 書かれて
る、はいはい、
大体あんな感じ、
あんな感じだよ、
でもそういうめんどくさいの僕リツイートしただけなん
です、ここに全部書いてあるって、
そうそう、ここに全部書いてある
って、ちょっとあのやっぱりここまで話が出たので、あの話をあのしますと、
はい、
私もですね、あの今使っているのが iPhone5S SIM フリー版です。で SIM はドコモの契約の SIM なんですね。でドコモのその契約はもともとディズニーモバイルの SIM だったんですよ。
なるほど。
でディズニーモバイルは月々サポート、それがめっちゃ大きいんですよ。
うん、
めっちゃ大きい、3000円ぐらいもらえるんですよ。
すごいですね。
新規で、
新規で MNP じゃなくて新規で、
なんと
これめちゃくちゃお得なんですよ、
はあ、
で僕が今毎月ドコモに払ってるのは1000円です、
はい、
1000円で、3ギガバイトまで制限なしで通信できます、
うん、
っていうことなんでね、あるところにあるんですよね、そういう契約があるところにあるんです、そういうのを探すべきですねというとちょっとやっぱマニアックになっちゃうんですよね。
そう、ね、SIM フリーの話をすると、
SIM フリーがこう日本で流行りだしたのって、まあ、3年ぐらい前なんですよ。3年ぐらい前にどうしようかっていう話し合いが始まって、うん、で各キャリアがこう意見を、
はい、
その頃からずっとこう追ってたんですけど、
ええ、
大体各キャリアのスタンスでも決まってて、ドコモが大賛成なんですよ。当時 iPhone 持ってなかったんで、ソフトバンクは大反対なんですよ。 iPhone 一社だったり、 au はどうでもよかった、話し合いそのものに興味がない、方式違うし、
そうですよね、
あどうでもいいですみたいな感じで、 e モバイルとかはもともと SIM フリーも賛成だと、まあもう今ソフトバンク参加にな
ってそうですね。
で僕の当時の感覚はソフトバンクに大賛成だったんですよ。
おなるほど、
いいじゃんロックで、
ええええ、
手放したくないのも分かるし、
はい
はいはい、でただ一つだけあるとしたら、その海外に行く人がその渡航先でロックがかかっちゃってるから今本当に不便だと思うんですよ。
確かに
もう使えない
です。そうなんですよ、
キャリアのローミングするそれ考えるとそこだけドコモみたいに後付けでなんか2000円ぐらい払えば SIM ロックが解除
する。あそうなんですよね、
iPhone 以外ですけど、
うん、
そのサービスさえやればなんかあえて SIM フリーを強制的にじゃあ全部っていうことはいらないんじゃない
か
って、
う
ん
う
ん、前から思って
た、ね、
でも iPhone は僕は SIM フリーです
だって今藤井さん言ったようにね、今ドコモの SIM を挿してる iPhone が au の SIM を入れることができるわけですよ。これすごいことですよね。
これめちゃすごいことがリリースに書いてない
ね、書いてないのにね。
iPhone を日本が2008年から売り始めて、初めてオンラインストアで注文できるようになり、それがしかも SIM フリーで、でそこの3キャリア使えるようになって、
3キャリアも使えるんですよ。これすごいですよ。
全部モデルが一緒で、
そうモデルが一緒になったのは今回からですね。今回の
相当すごいですよね。
すごいと思います。au でもソフトバンクでもドコモでも、あるいは MVNO でも好きなところ全部行けます。
しかも今年版 の, そのモデル iPhone 5S と 5C の日本モデルは結構バンド広いんですよ。だから海外でも対応してるところが多いんで、
なるほど、
海外の渡航者でも日本の SIM フリーがおすすめ。
そうですね、
かなりおすす
め。海外から日本に来てね、iPhone 買うなんていう人もいるかもしれませんよね。まあ、今オンラインストアで限定なのがねちょっと残念ですけどね。
あ直営店売ってないんです
、ね、そうなんですよね。先日もねアップルストア銀座に行ってみたんですけれども、
はい、
やっぱ中国のお客さん多いですね。めっちゃ多いでね、なんかニコニコしながら iPad Air と iPad mini レティナを買って帰ってました。なんでね、あんなところで iPhone の SIM フリーを売ったとしたらね、えバイヤーが買い付けに来るんじゃないかという、そんな気にもしますよね。
そう言われたらそう、
それだやんない理由それだっていう、
まあ、非常に、ね、重要なライブを出してきたなと思いますね。